の義書に行きます。
2 Timothy chapter 2, verse 1. You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus.
一節を読みします。そこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。
You know, Timothy is one of those people that the Bible gives us some information about, his personality.
テモテというのは、
You can tell by reading the Bible a bit of, about what kind of person Timothy was.
聖書を読むと、テモテという人がどういう人だったかということがわかります。
And he probably wasn't really that kind of impressive of a person, humanly speaking.
で、おそらく彼はあまりその、なんて言うんでしょう、印象的な人ではないというか、特に目立った人ではないと思います。
I mean, you can tell from the letter that Paul wrote to him, the letters that Paul wrote to him, Paul encouraged him. He said, "Don't be timid."
パウロがテモテに書いた手紙を読むと、臆病にならないようにというふうに。
So and he said, you know, take some wine, your stomach, and your frequent illnesses. We know he got ill quite often.
そしてまた、たびたび、胃だと思いますけれども、痛めていたようで、病気がちだったということです。
And he may have had stomach problems, you know, maybe. It seems like he had stomach problems caused by probably nervousness.
おそらく胃腸に問題があったと思われますけれども、神経的なものから来ていたのではないかと思います。
He's probably not the kind of guy that you would say, there's the guy I'm going to have, you know, go out and lead the church.
おそらく彼は、この人こそ出て行って教会を立て上げる人だって思うような人タイプの人ではなかったんじゃないですか。
But we also know that Paul considered him to be Paul called him a man of God.
でも同時にパウロは、テモテのことを神の人と呼んでいます。
And he went even further than that. He said in Philippians, I have nobody else like him.
また、パウロはピリピ人への手紙の中でも私はテモテほどの人を知らないと。
Basically, he said he's the best I've got.
パウロは彼がもう本当に私が知ってる一番素晴らしい人だということを言っています。
You see, Timothy loved the Lord with all of his heart.
テモテは本当に心から主を愛しています。
And he was committed to following him.
そして、本当に主に忠実に従う人でした。
He was rich in the things of God.
ですから神、テモテは神にあって本当に全てが豊かな人です。
And here Paul exhorts him, and he said, "Be strong in the grace that is in Christ Jesus."
そのテモテに対してここでパウロは、我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさいと警告し、訓戒しています
。Now notice that Paul doesn't just say.Timothy, be strong.
気づいてほしいんですけれども、パウロはここでテモテ強くなりなさい。ただ強くなれって言ってる。
He doesn't even say, be strong in the ministry.
もしくは、ミニストリーの中で強くやりなさい。
You know, quit whining and take your Pepto-Bismol and get back out there.
もうそんなしめしめ泣いてないで、ペプトビスマルってなんか薬があるらしいんですけれども胃の薬らしいんですけどその薬飲んでもう早く外出てきなさい
No, Paul said Be strong in the grace that is in Christ Jesus
そういったわけではなくてパウロはキリストイエスにある恵みによって強くなりなさいと
I just want to remind you Grace is God's unmerited favor
強調したいんですけれども神様の恵みというのは本当にもう私たちにとって過分な一方的な行為だということです。
God is looking to bless people. God wants to bless people.
神様は本当に人を祝福したいといつもいつも願っておられます。
Not because they've got a real strong prayer life.
それは決して私たちが本当に祈り祈りに徹した生活をしているからという
even though that's important or they're very talented or impressive
もしくは私たちが本当に何か賜物があるとか人にいい影響を与えているとかそういうわけだから そういうわけだからというわけではありません。
But he wants to bless them because of grace. It's his unmerited favor. He wants to bless them because he wants to bless them.
そうじゃなくて神様はもうただただ本当に祝福をしたいから。だから私たちを祝福したいと願っております。
In 1 Corinthians 1:27, it says, But God hath chosen the foolish things of this world to confound the wise, and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty.
第1コリント人への手紙の1章27節にこのようにあります。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。
Because when God blesses a weak person, a person that isn't all that impressive, He gets the glory.
なぜなら神様がその弱い人たち、そういう人たちを祝福されるときに、そこに神様が栄光を得ることができるから。
When God uses, you just love to say, "Hey, isn't God good?"
でもそういう時にはそういった人たちは本当に神様っていい方ですよねっていうことしかできないと思います。
You know, I think that many of us, most of us probably, accept the fact that we are saved by grace.
本当に多くの人が、ほとんどの人たちが私たちは恵みによって救われたという事実を受け入れていると思います。
We're well aware of the fact that we can't measure up on our own.
私たちは本当に自分で
We can't become good enough for God, to God on our own.
神様の前にいい人になるということは自分自身の力でできることではありません。
But what I found with many of us, there's still this place that we kind of think inside. We think, yeah, I know grace is true, but you know, really, it's kind of up to me and what I do.
で、分かっていてもでもまだ心のどこかに頭の隅のどこかに確かに恵みっていうのは本当に真理だと思うけれどもでもやっぱり自分が何をしてるかっていうことも関わってくるんじゃないかなっていう思いがどっかにあるんじゃないですか。
Just to be safe, you know, just in case grace doesn't cover that, I better do enough work.
恵みがもし十分じゃなくてもそれをカバーすることができるように、ちょっと良い行いをしとかなきゃいけない。
For example, you might think, well, I don't really think God's going to bless me that much today. I didn't have my quiet time this morning.
もう今日はちょっとあんまり神様に祝福してもらえないかもしれない。自分はあんまりなんかこう静まって神の前に静まる時を持つことができなかったからな。
You know, we can get stuck in this area. I heard one guy use this term. He called it graw.
私たちはよくそういったところに陥ってしまうわけですけれども私はある時ある人が、グローという言葉を使ったのを聞きました。
That's a combination of grace and law.
それはグレース、英語で言うグレース、恵みという言葉とあとロー、立法という言葉をくっつけてグロー。
I was trying to think in Japanese. めぐりつ
日本語を考えてみたんですけど、恵み、恵みと立法を合わせて恵みというような感じ。
But it's that place, and I urge you, you know, to really look at your heart and ask yourself, have I really grabbed onto the fact that it's all by grace?
でも私は本当に皆さんに考えてほしいんですけれども、心の中で心の中をよく探ってみていただいて本当に全てのものが恵みなんだっていうその事実を掴んでいるかどうか。
Your salvation is by grace?
皆さんの、救いは恵みによるもの。
And you know, your walk with God and every day that the goodness of God in your life, that's grace.
また神様と共に日々歩んでいく生活祝福を受け取るということ、それはすべて恵み。
From beginning to end, from first to last, it's grace all the way.
初めから終わりまで、すべてそれは恵みなんです。
And grace gives us the strength to stand.
そしてその神の恵みというのは、私たちが立ち上がる力を与えてくれます。
You know, the law or this toughness, you know, kind of psyching yourself up to be tough, that can get you through some time, but you can't stand forever on that.
立法というのは、まあ、ある程度力がありますから、一時的には私たちを奮い立たせることができるかもしれませんけれども、でもそれは長く続くものではありません。
But you can always be strong in the grace of God.
でも恵みにあれば私たちはいつも強くいることができます。
Let me read verse 2. And the things that you have heard from me among many witnesses, commit these to faithful men who will be able to teach others also.
2節をお読みします。多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。
This is God's main plan for spreading the faith.
これは、まあ、神様の、まあ、一番の、目的ですね、この信仰が広がっていくということが
What we learn on, we pass on to other people.
私たちは学んだときにそれを他の人たちに、
And it just sort of spreads, you know, exponentially.
で、それがもう本当にどんどん倍に倍に広がっていくわけです。
A few years ago, when I was just getting started in the computer world and just first starting email.
数年前に、まあ、私は初めてこうコンピューターを自分で手にして、で、E メールを始めました。
I received an email from Bill Gates.
で、私はビル・ゲイツからメールを受け取ったわけです。
Really? And he said, I'm testing this software, and you know, if you forward this to everybody in your address book, and it works, I'll give you $1,000.
その、ビル・ゲイツからのメールでは、今私はちょっとソフトウェアのテストをしているから、このメッセージをあなたの、まあ、メールのアドレスを持っている人たち全ての人にこう流してくれたら、もしそれがうまくいったらば1000ドルあげることができるかもしれないというメッセージです。
I went to work and I told that to my coworkers.
私は職場に行ってそのことを同僚に話しました。
And I thought, wow, this is great.
すごいでしょこれは。
Undeserved favor from Bill Gates.
全然値しない本当に素晴らしいものをビル・ゲイツから受けることができる。
But my coworkers went, no, that's a hoax.
でも私の同僚は、いやいや、それは悪ふざけで冗談だよ。
But you know, seriously, we have a much better, we have something that's true and much, much better.
でも、まあ、真面目に本当に私たちには、真剣な、真理というもの。
And of course, I'm talking about the Word of God, the Gospel.
まあ、もちろん私が話しているのはその福音のことについて、御言葉について話しているわけです。
So pass it on.
ですからそれを広めていきたいと思います。
And if you received that Bill Gates mail from me, please forgive me.
もし皆さんが私からビル・ゲイツのメールを転送されたら、どうぞお許しください。
Anyway, verses 3 through 7.You therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. No one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier. And also, if anyone competes in athletics, he is not crowned unless he competes according to the rules. The hard-working farmer must be the first to partake of the crops. Consider what I say, and may the Lord give you understanding in all things.
3節から7節までをお読みします。キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。兵役についていながら日常生活のことに関わり合っているものは誰もありません。それは帳簿したものを喜ばせるためです。また競技をするときも規定に従って競技をしなければ栄冠を得ることはできません。労苦した農夫こそまず第一に収穫の分け前に預かるべきです。私が言っていることをよく考えなさい。私はすべてのことについて理解する力をあなたに必ず与えてくださいます。
Now, Paul here gives three examples, three metaphors to consider.
パルはここでテモテに3つの、まあ、例えを使ってちょっと考えるようにと言っています。
And the first one is a soldier.
1つ目は兵士です。
A soldier is under authority.
兵士というのは、まあ、支配のもとに
And to, he's got a commander, and he's under that authority.
彼には、指令を発する指令者がいます。
And the soldier doesn't get distracted from what he's doing.
ですから、まあ、そういった兵士の人たちは、何をしようかと気を紛らわす。
Because he's got, his commander has given him something to do, so he does what he's told to do.
彼の、まあ、支配、司令者が何をするべきかということを教えてくれるので、彼らはそれに従っていくということで。
In his parable of the sower in Luke 8:14, Jesus talked about the different seeds.
ルカの福音書の中でイエス様が、種まき4つの違った地にまかれた種の話をしています。
And he compared the seed that fell among the thorns as being, a life that gets distracted by the cares and the worries and things.
で、まあ、イエス様は茨の地にまかれた種についてまあ、そういった種というのはさまざまな心配事のあるこの世の中のゆえに、実を結ぶことができないという話をしています
。 It tries to grow up, but it's kind of choked out because of all of these other things, its other cares.
芽が出てこう伸びていこうとするんですけれども、さまざまなことが茨に例えられていますけれども、さまざまな心配事でそれが大きく育っていかないわけです。
And the second comparison he makes is to an athlete.
2つ目の例えは、競技者についてですね。
And the main point here is that an athlete must compete according to the rules or he's going to be disqualified.
ここでのポイントというのは、競技をする人たちというのは、ルールにのっとって競技をしなければ、失格になってしまうということです。
I remember one day during my old bowling days over here at Zushi Marina.
私覚えてるんですけれども、
ある時、
まあ、もう今ないんですけれども、ズシマリーナにあるボーリング場にみんなでボーリングに行きました。
Hey, I got a bowling trophy.
私from over there. ボーリングのトロフィーをもらったんですけど。
But one time, I remember I was doing really well.
一回私は本当に覚えてるんですけども、すごいうまく投げることができました。
And I went down there and I had a good roll, bowl, what do you call it?
で、本当にうまく投げられたと思ったんです。
But there was a kind of a bzzz sound.
でもなんかブザーが鳴りました。
And I went over the foul line.
で、私はまあ、越えちゃいけない線を越えてしまってたんです。
And you know, I think, I don't remember if I had a strike or what, but it was just zero.
でまあ、ストライクだったかどうか忘れちゃったんですけれども、コンピューターのスコアはゼロ、フェイルの F をつけられました。
And there's nothing I could do about it. You know, I had just gone over the line. That's it. I broke the rules.
もうどうすることもできなかったんです。私はもう本当に線を越えてしまったので、ルールを破ってしまったということになります。
It's as simple as that.
でも本当にそれは単純なことです。
And the Bible describes for usyou know, when I say rules or laws, I just said we're not under the law, but there are spiritual laws, may I say, principles, truths.
でもまあ、聖書の中では、まあ、私がこうルールとか律法とかって言ってると、まあ、私たちはもう律法のもとにいるわけではないんですけれども、でもそれでも聖書の中には、霊的な、まあ、ルールというか、まあ、霊的な真理がいくつかあるわけです。
And we live under these, and it really doesn't matter how we feel about it, if we like it or not, we're still underneath these.
で、まあ、私たちがそれを、好きであろうと嫌いであろうと関係なく、私たちはその霊的な、いくつかの真理、もしくは、まあ、教訓といいますか、教えのもとにいるわけです。
For example, in John 14:6, Jesus said to Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.
例えばですけれども、ヨハネの福音書の14章6節で、イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。
You can't get to God except through Jesus.
ですから皆さんは、イエス・キリストを通らなければ神のところに行くことはできません。
This is just an unchangeable fact. It doesn't really matter if you like it or not. It's just the way it is.
これはもう本当に変わることのない事実であって、皆さんがそれがいいと思うか悪いと思うかは関係なく、それが、事実なわけです。
The third example he uses is a farmer.
3つ目の例えは、農夫です。
It says a farmer, it takes patience to be a farmer.
農夫というのは本当に忍耐が必要です。
He plants the seeds, he works the soil, and he has to wait.
彼は撒いて土を耕して、でも待たなければいけません。
And a farmer can't give up.
でもだからといって農夫はそれを諦めるわけにはいかない。
He's got to continually deal with the weeds and the pests that come.
もうずっと続けて雑草を取ったりとかずっと働いていかなきゃいけないわけです。
But when it's harvest time,
でも収穫の時が来たらば、
he can enjoy the fruit of his labor.
その本当に労苦の実りを喜ぶことができます。
And you know, working in God's fields also takes patience.
で、同じように神のその、まあ、畑というか、神の畑の中で働く時には、やはり忍耐が必要になります。
So don't give up.
ですから諦めないでください。
Even if it doesn't look like anything's happening, don't give up.
何も起こってないかのように見えるかもしれませんけれども、でも決して諦めないでください。
Okay, verses 8 through 10. Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel, for which I suffer as an evildoer, even to the point of chains. But the word of God is not chained. Therefore I endure all things for the sake of the elect.That they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory.
8節から10節をお読みします。私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。私は福音のために苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。しかし神の言葉はつながれてはいません。ですから私は選ばれた人たちのためにすべてのことを耐え忍びます。それは彼らもまたキリストイエスにある救いとそれとともに常しえの栄光を受けるようになるためです。
Without the resurrection of Jesus from the dead, we have no gospel.
イエス・キリストの死からの復活をなくしては、私たちには福音というものはありません。
We don't have good news to share.
私たちは、皆さんに、伝えるような良い知らせというものを持て
ない
わけです。
But JesusRose from the dead, and we do have good, great news to share.
でも、イエス様は確かに死からよみがえられました。それによって私たちは本当に素晴らしい知らせを、人々に伝えていくことができます。
I remember my Bible teacher saying that if you haven't shared this fact that Jesus rose the dead with someone when you're talking to them, you haven't yet shared the gospel.
私はある時ある、まあ、聖書学校の先生から、教えられましたけれども、あなたがもし、誰かに福音を伝える時に、イエス・キリストの復活を伝えなかったら、あなたが伝えようとしていることは十分ではない、完璧ではない、完全な福音ではないということを言
います。 Now, it's okay. You know, people give testimonies. God is good. The Lord has done this for me. That's great.But technically speaking, you haven't shared the gospel if you haven't shared that Jesus has risen from the dead.
もちろん証しをすることは素晴らしいことですし、神様がどんな素晴らしいことをしてくれたということを人に伝えることはいいことなんですけれども、でも、イエス・キリストが十字架から復活された、蘇られたということを伝えなければ、それは福音、ゴスペルを伝えていることにはなりません。
And Paul says to Timothy,It's because of this message that I'm here in prison.
パウロはここでテモテに、私は、私は、牢屋につながれているというふうに言っています。
But the gospel is not in chains.
でも福音はつながれていないと。
It keeps going on and on. Praise God.
それはもう本当にどんどんどんどん。
And throughout history, there have been many arrogant men that have said, it's going to stop.
で、今までの過去の歴史を見ると、本当に多くの高慢な人たちがこの福音の広がりを妨げようと働いてきました。
I think of the French philosopher Voltaire.
あるフランスの哲学者で。ボルテールという人がいます。
He said, and I'll quote him, It took centuries to build up Christianity, but I'll show you how one Frenchman can destroy it within 50 years.
彼はこのようにあるとき言いました。クリスチャニティ、キリスト教というのは、 もう何世紀にもわたってやっと積み上げられてきたけれども、ここである一人のフランス人男性が50年でそれを壊すことができるということを証明してあげましょうとボルテールは言いました。
20 years after he died, the Geneva Bible Society bought his house and put a printing press in there and started printing Bibles.
でもそのボルテールが死んで20年経った後に、ジュネーブ聖書学校というところがその彼の、まあ、住んでた家を買い取ってそこで聖書を印刷するようになります。
You know, I hesitated to use that example this morning.
ちょっと私はこの、 例えを例を使うことをためらいました。
And for one reason.
で、まあ、一つの理由としては
I thought many people may not know who Voltaire is.
ほとんどの人がこのボルテールという人を知らないと思うんです。
This mighty guy that, you know, I'm going to destroy Christianity. You know, most people, to them, he's just an answer to a history question on their history test.
まあ、彼は力があったかもしれませんし、もうクリスチャニティを破壊してやると意気込んでいたかもしれませんけれども、今日、ほとんどの人は知らないですし、もう歴史のテストで答えをに出てくるだけのような人になっています。
Anyway, better leave him alone here. I'll go to verses 11 through 13. This is a faithful saying, for if we died with him, we shall also live with him. If we endure, we shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us. If we are faithful, he remains faithful. He cannot deny himself.
11節から13節をお読みします。次の言葉は信頼すべき言葉です。もし私たちが彼と共に死んだのなら、彼と共に生きるようになる。もし耐え忍んでいるなら、彼と共に治めるようになる。もし彼を否んだなら、彼もまた私たちを否まれる。
Verse 12 says, if...
Okay. Verse 13. 私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。
Verse 12. If we deny him, he also will deny us.
12節で、もし彼を否んだなら、彼もまた私たちを否まれると書いてあります。
Seems like horrible news.
ちょっとこれはなんか恐ろしいニュースのような気がします。
Does this mean if I deny you, Lord, that I'm blacklisted?
これはもし主よ私があなたを拒んでしまったら私はブラックリストに載ってしまうということでしょうか。
If at a time in my life I was angry and I said I don't want Jesus, then that's it. I'm blacklisted.
もし私がなんか怒ってる時にもう主よあなたなんかいらないって言ってしまったらもうそれで私はブラックリストに乗ってしまうんでしょうか。
If that's happened, do we still have hope?
そういうことが起こってしまってもそれでも私たちは希望を持つことができるんでしょうか。
Answer is by all means yes. We still have hope.
でも、まあ、結果的に、答えとしてはそれでも私たちは希望を持つことができる。
Remember Peter, he bitterly denied the Lord three times. He swore, he was cursing, he said, I don't even know the guy.
ペテロを思い出してください。彼はもう本当に彼を三度否んで、でも呪うことすらしてしまいました。
And yet, when Jesus rose from the dead, one of the first things he did is he went and he searched. He went and found Peter, and he ministered to him tenderly.
でもイエス様は亡くなって復活された後に死から蘇られた後にペテロを探してペテロのところにやってきてそして本当に個人的に優しくもう一度ミニスターしてください。
But in this passage, to deny Jesus is talking about just to refuse to believe in him.
ここでこの聖書が言っているイエス・キリストを否むということは彼イエスを信じることを拒むということです。
Just to say in your heart, I want nothing to do with him.
心の中でもう私は彼とは全く関係がない。
And to continue doing that.
そしてそう言いながらずっとそのまま生き続けるということです。
You know, as the people said in the parable in Luke 19, we will not have this man rule over us.
人々も ルカの19章のところにありますけれども、イエスに対してこの人に私たちの王にはなってもらいたくありませんと、あ、イエス様が使ったあの例え話ですが、
if that attitude continues the rest of your life、
もしあのそういったこの人に王になってもらいたくないといったような態度をずっと皆さんの人生の中で続けていくならば、
then you will not, he will not rule over your life.
もちろんイエス様は皆さんの人生を、支配することができ
ます。He will respect your choice.
神様、主は皆さんの選択を、尊んでください。
Verse 13, if we are faithless, he remains faithful, he cannot deny himself.
13節のところに、私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。
If our faith begins to falter,Jesus is going to remain faithful.
もし私たちの信仰が、まあ、こう落ち込んでいったとしても、神様のイエス様は真実な方です。
Because he cannot but remain faithful. He is faithful. That's who he is.
なぜならイエス様は真実な方ですから、それが主の、まあ主ご自身の人格なわけです。
He can't deny who he is.
彼はご自身を否むことはできません。
You know, there are those people in the world today, and you've probably met them.
まあ、この世でもあるこういった人たちがいると思います。皆さんも会ったことがあるかもしれません。
And they'll quite proudly say, well, I don't believe in God.
私は神なんか信じない。
Is God going to stop existing because they say that?
でももし人々がそう言ったからといって、神様が存在しなくなるでしょうか?
God's going to continue to exist whether you believe in Him or not.
皆さんが信じても信じなくても、神様は常に存在しておられます。
He cannot cease to be who He is.
神様はご自身が神であられることをやめることができません。
Verse 14, remind them of these things, charging them before the Lord not to strive about words to no profit, to the ruin of the hearers. Be diligent to present yourself approved to God, a workman who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. But shun profane and idle babblings, for they will increase to more and more ungodliness, and their message will spread like cancer. Hymenaeus and Philetus are of this sort, who have strayed concerning the truth, saying that the resurrection is already past, and they overthrow the faith of some.
14節から18節を読みします。これらのことを人々に思い出させなさい。そして何の益にもならず、聞いている人々を滅ぼすことになるような言葉についての論争などしないように、神の御前で厳しく命じなさい。あなたは熟練した者、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさい。俗悪な無駄話を避けなさい。人々はそれによってますます不敬虔に深入りし、彼らの話はガンのように広がるのです。ヒメナオとピレトはその仲間です。彼らは真理から外れてしまい、復活がすでに起こったといって、ある人々の信仰を覆しているのです。
It starts out, verse 15 starts out, be diligent to present yourself approved to God.
15節のところで、自分を神に捧げるように努め励みなさい。
Please notice whose approval we are to be seeking.
ここで、神に捧げるよう、これ英語ではアプローバルという言葉がありますけれども、神様に認めてもらうということです。
God's approval.
神の承認を得るために自分を捧げ
る。Be diligent to present yourself approved to God.
自分を神様に承認をもらえるように捧げるように努めなさいと。
You know, this is something I think we need to watch over.
でこれは私たちがちょっと注意しなければいけないことだと思います。
I know that it's okay to encourage each other, and we do need words of encouragement at times.
お互いにお互いを励まし合うということは、必要ですし、時に私たちはそういったものが本当に必要な時があります。
But be careful.
でも、気をつけてください。
Because it is so easy to start relying on those words and need to get the strokes and need to sort of feel valuable because of what somebody says about you.
でも気をつけないと、そういったことが続くと人から受けるそういったものに頼ってしまいがちになってしまいます。
If no one else sees or perhaps understands what you do for God, that's okay.
もし誰も皆さんが神様のためにやっていることを見てくれなかったり理解してくれなかったとしてもそれでいいんです。
So, like Paul's telling Timothy, present, do your best to come to present yourself to God as one approved.
で、パウルはここで、自分を本当に神様に、神様から承認をもらうことができるように自分を神に捧げなさいと、神に捧げなさいと。
It's God's approval that matters.
神様のその承認というものがここでは問題になります。
Now remember, Paul is in prison. He's in a dungeon at this time.
思い出してください。ここでパウロはこの時泥の中にいます。
And he said that most people had turned away from him.
そして彼は多くの人たちが私を離れていってしまったと言っています。
And he even hints that that one of the reasons is because people are ashamed of him, that he's chained up, that he's a criminal. You know, he's on death row there.
そしておそらく、彼が鎖につながれてしまってその牢に入れられてしまったことによって人々が自分を恥ずかしいと思ってるんじゃないかとそこまでパウロは言いました。
And then, you know, it's in this context that Paul writes, be diligent to present yourself approved to God.
でも、そういった状況の中でパウロは、神に自分受け入れられるように、認め承認を得られるように自分を神に捧げなさいと。
And he says, a worker who does not need to be ashamed.
そして、働く神のために働く人たちは決して恥じることがないようにと言っています。
Paul said earlier, many people were ashamed of him.
パウロは、
because he was a criminal, or he was chained like a criminal.
彼は犯罪人として多くの人たちが自分を恥ずかしいと思っていると。
But he didn't see himself that way.
でも彼は彼自身をそのようには見ていません。
So he tells Timothy to shun, keep away from these false teachers. He names two of these guys in verse 17.
そして、ここでパウロはテモテに対してこの2人の、17節に出てくる2人の、偽教師から偽教師を避けなさいと言って。
They were teaching the resurrection's already taken place.
彼らはもうその復活はすでに起こったというような話をしていました。
Stay away from these guys.
彼らからもう離れていなさい。
Nevertheless, verse 19 and 20, Nevertheless, the solid foundation of God stands having this seal. The Lord knows those who are His, and let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. He quoted Nahum 1:7 there. But in a great house...There are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor.
19節、20節をお読みします。それにもかかわらず、神の不動の礎は固く置かれていて、それに次のような銘が刻まれています。主はご自分に属するものを知っておられる。また、主の皆を呼ぶ者は誰でも不義を離れよ。これはネホム書の、1章の7節を、参照しています。大きな家には金や銀の器だけでなく木や土の器もあります。また、あるものは尊いことに、あるものは卑しいことに用います。
In our house we have it's not a great house but we have vessels of honor、
私たちのうちにはなんていうのかな、栄誉あると言いましょうか、ある器があります。
Very our wedding china, the noritake coffee cups.
Noritake china というブランドの結婚式の時にいただいたコーヒーカップなんですけれども。
Kind of think about it, I haven't seen those for years.
最近ここ数年なんか見てないような気がします
ね。I know what the box looks like, and then I've also got this little cup, you know, the little plastic cup that comes with the gargle, with the iodine solution used in the winter, the little gargling cup.
で、また私はうがい薬にこうついてるプラスチックのコップも持っています。
And when you come to my house, I'm not going to set that little gargling cup down right in front of your plate and say, here,
あのもしまあ皆さんが私の家に来
来た
としてもあの、まあ、決してその、ね、うがい用のコップであの皆さんにあの飲み物を勧めることはありませんから
You'll get the note, maybe You'll get the, you know, to honor you, we'd put the nori take chai.
まあ、あのそのね、あの光栄なことを表すために、まあ、もしかしたらのそののりたけのカップを使うかもしれません。
Verse 21, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work.
21節ですから、誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人は尊いことに使われる器となります。すなわち清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。
Now, remember, Paul said to the Corinthian church, I'm just going to read 1 Corinthians chapter 6, 19 and 20. He said, Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Who is in you, whom you have received from God? It's a rhetorical question. He said, Don't you know? This is true. The Holy Spirit is in you, and you are not your own.You were bought at a price. Therefore, honor God with your body.
パウロはコリントの教会の人たちに書いた手紙の中でこのように言っています。第一コリント人への手紙の6章19節20節です。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。
In those verses, first of all, Paul reminds them of who they are. He said, "Your body is a temple, the temple of the Holy Spirit."
はじめにパウロはここで彼らがどういう存在なのかということを思い起こさせています。あなた方の体は聖霊の宮であるというふうに言っています。
And then he gives the command, honor God with your body.
そしてその後に、この命令を与え、神を、敬いなさい。
And this is not
栄光を表します。
The temple of the Holy Spirit. This is not an abstract metaphor.
これはあのただあのただの、まあ、例えに過ぎないわけではなくて。
If you have placed your faith in Jesus Christ and have been born again, you are that your body is a temple of the Holy Spirit. It is.
もし皆さんが新しく生まれ変わった、クリスチャンであるならば、皆さんの体は本当に、イエス・キリストの体となっているわけです。
And so consider it to be true and live like it's true.
ですからこの事実、真理を、よく、心に受け止めて、そしてその真理に、沿って生きていきたいと思います。
Almost done. 22 through 26. Flee also youthful lust, but pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of a pure heart. But avoid foolish and ignorant disputes, knowing that they generate strife. And a servant of the Lord must not quarrel, but be gentle to all.Able to teach, patient, in humility, correcting those who are in opposition, if God perhaps will grant them repentance, so that they may know the truth, and that they may come to their senses and escape the snare of the devil, having been taken captive by him to do his will.
22節から最後までお読みします。それであなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちとともに、義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。愚かで無知な詩弁を避けなさい。それが争いのもとで起こることはあなたが知っている通りです。主のしもべが争ってはいけません。むしろすべての人に優しくし、よく教え、よく忍び、反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさい。もしかすると神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を悟らせてくださるでしょう。それで悪魔に捕らえられて思うままにされている人々でも目覚めてその罠を逃れることもあるでしょう。
Remember, this, what we're reading is a personal letter, Paul writing to Timothy.
覚えておきたいのはこの手紙は個人的にパウロがテモテに宛てた。
We're reading somebody else's mail here.
ですから私たちはまあ誰か の、 その個人的な手紙を読んでるわけですけど。
But Paul to Timothy, Timothy was to Paul his best man of God.
パウロにとってテモテは本当に神の人であり最高の人でした。
Son, my son in the faith.
信仰の我が子と呼んでいます。
And he says to this man of God, flee youthful lusts.
でこの神の人に対してパウロは、若い時の情欲を避けなさいと言っています。
And when he says youthful lust, he's not just talking about lust that you have when you're young.
でここで若い時の情欲と言っていますけれども、決してそれは、本当に年齢的に若い時に持つ肉の欲、情欲だけを話しているわけではありません。
By that I mean when you're older, it's just, you know, this verse doesn't apply to me anymore.
決して年を取ったらもうこの箇所は関係なくなるというわけではありません。
I've outgrown that, you know. But when he says youthful lusts, you know, it applies to everybody.
でもこの若い時の情欲というのは。全ての人に当てはまると思います。
Even to the person singing out there.
そこで歌ってる人たちにも当てはまります。
And you know, oftentimes you'll see these warnings, and it says adults only.
よく私たちはこれは、大人のみ、アダルトオンリーっていう。警告を見ることが。
You go to the video store, the adult section.
ビデオ屋さんとかに行くと、そういったアダルトセクションみたいなところがあります。
And the thinking seems to be that these videos will be harmful for children.
で、その考え方というのは、そういったビデオは子供たちには悪いものだ。
That's true.
それは事実です。
But the thinking also goes on to act like they're okay for adults.
でもその考え方というのは続けて、でも大人には OK だ。
That's not true.
もうそれは事実ではないと。
They're harmful for children. They're harmful for adults.
子供たちにも悪いし、大人にとっても悪いものだと思います。
You know, they're bad for everybody.
それは本当に全ての人にとっていいものではありません。
So, we all just take Paul's advice to Timothy. Just run away.
ですから私たちはこのパウロの、アドバイスを受け入れて本当にそういったものを避ける必要があります。
Just Joseph is a great example of this.
ヨセフがその、まあ、素晴らしい、例だと思います。
You know the story. I'm not going to go into it, but he was there working in Potiphar's house.
まあ、詳しくは話しませんけれども、ヨセフという人は、ポティファルという人の家で働いています。
And his wife really liked Joseph, and she kept saying, "Hey, let's, you know, she wanted him to, she wanted to commit adultery with him."
で、そのポティファルという主人の奥さんがヨセフのことをすごく気に入って、そして、まあ、会員をしたいと。不倫をしたいというふうに願っていたわけです。
But it records the Bible says Joseph ran. He just ran out of the house. He grabbed his coat. He just out the door.
でも聖書は、ヨセフはもうそこから本当に逃げ出して、洋服を置いて逃げ出して、もう、まあ、彼の洋服を掴んだわけですけれども、それを捨てても逃げていきました。
But it doesn't. The scripture here doesn't just say just flee. It goes on to say, but pursue.Righteousness, faith, love, and peace with those who call on the Lord out of a pure heart.
でも、ここで聖書はただ逃げるだけじゃなくて、さらに清い心で主を呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を追い求めなさいと書いてある。
So he said, run away from the bad, but run toward the good.
ですから、悪いものから逃げて、でも、神様のもとに、逃げていってください。
And then he kind of finishes up and just reminds Timothy, hey, don't get drawn into arguments over silly things.
で、また、最後になりますが、テモテに言ってますけれども、愚かな、論争に巻き込まれないようにしなさいと。
But be patient with people.
人々に対して忍耐を持って。
And especially people that need correction, you know. So sometimes we just want to jump on them. He's saying, just be patient.
特に正したいと思うような人たちに対して忍耐を持ってください。
And he reminds them in 20, verse 20, in the last verse, that it's a spiritual battle. I mean, they're this way because Satan has captured them.
26節にもありますけれども、これは霊的な戦いで、悪魔は常にそういった人を捕らえたいと思っているわけです。
And if it's a spiritual battle, then prayer is probably a lot of times more effective than talking.
これは霊的な戦いですから、祈りというものの方が言葉で話すよりも、もっともっと力があることが多いわけです。
Just, you know, just be patient and pray for.
ですから、忍耐を持って、そういった人たちのために祈っていきます。
I'm just so amazed with how patient the Lord was with me.
私は本当に主が私に対してどれだけ忍耐を持っておられるか、時々もびっくりしてしまう。
I grew up in Sunday school and I heard the gospel so many times.
私は小さい頃日曜学校に行ってましたから、何度も何度もこの福音を聞いていました。
And I acted just like a fool. I lived like a fool. I mean,
でも本当になんか愚かな生き方をしてたわけです。
But the Lord blessed me by putting so many people in my life that were so patient with me. Just keep on, you know.
でも本当に主は私を祝福し続けてくれて、多くのいろんな人を私の周りに置いて、本当に忍耐深く、祝福し続けてくださ
いました。And then I come over to Japan, and oftentimes I meet people all the time that have never heard the gospel.
で日本にやってきてみて、多くの人たちが福音を聞いたことがない人たちがたくさんいました。
And then when I see some of these people, you know, if you see them open up their hearts and just say yes to Jesus, I'm thinking, wow.
で、そういった人たち、もう一度も福音を聞いたことがなかったような人たちが心を本当に開いて、イエス・キリストを受け入れているの。
I mean, God was so patient with me.
ですからそういう人たちを見ると、神様はなんで自分に対して忍耐深かったんだろうと思います。
So, I think I should be patient with other people.
ですから私も他の人たちに対して忍耐を持つ必要があると思います。
Let's pray.